花のまちづくりセンターフローラム通信10月号41ページ50th anniversary生駒シティガーデンパーティーインフローラム。内容、お花に関するマルシェワークショップ、ガーデニング雑貨販売、親子寄せ植え体験教室、お弁当マーケット、ワークショップなどは一部有料です。マルシェ出店内容、スワッグ、布小物、ガーデン小物、アクセサリー、アロマストーン、流木アレンジ、ラジカルフラワー、肥料など、その他様々なワークショップもあります。カフェフローラムでは美味しいスイーツを用意しています。時、ところ、10月30日土曜日、10時30分から15時、花のまちづくりセンターフローラム。K 山田さんによる市政50周年記念講演会、庭はもう一つの部屋。K 山田プロフィール、立品高原バラクライングリッシュガーデンオーナー、英国園芸研究家、東京家政学院大学客員教授、 K 山田ガーデニングスクール主催。プロフィール終わり。時、10月30日土曜日、10時30分から11時30分。11時30分から K 山田さんデザイン監修による園内花壇の植え替えも行います。定員40人抽選制。申し込み、10月17日日曜日までに必着で、はがきに、住所、氏名、ふりがな、日中連絡のつく電話番号を書いて、花のまちづくりセンターフローラム、K 山田講演会係。郵便番号、630-0122、まゆみ一丁目、11-16。ガーデンパーティーインフローラムに関する問い合わせ、花のまちづくりセンターフローラム、電話0743-70-0187、ファクス70-0287、メールアドレス、花まち、hanamachi、アットマーク、city.city.icoma.lg.jp。 11月の教室のお知らせ。対象、市内に住むか市内へ通勤、通学している人。ところ、花のまちづくりセンターフローラム。教室は3つあります。1. ビーズで作るクリスマス飾り。内容、コンテリエエマの岡本よし子さんによるビーズを使ったミニリースなど手軽にできるクリスマス飾りを作る教室。時、11月12日金曜日。 1. 10時30分から12時。 2. 13時30分から15時。定員各10人、抽選制、費用1000円、申し込み締め切り日、10月24日日曜日。2. ハンギングバスケット教室。内容、ハンギングバスケットマスターの井上光恵さんによる、ハボタンと季節の花苗を使って、年末年始を彩る、ハンギングバスケットを作る教室。壁や天井などに吊るせます。時、11月18日木曜日、10時から12時。必要品、ビニール手袋、エプロン、園芸作業ができる服装。定員10人抽選制。費用3000円。申し込み締め切り日、 11月7日日曜日。3. クリスマス風スワッグ作り教室。内容、ハッピーローズの八重佳代さんによるグリーンシルバーの針葉樹や赤い実物などが入ったスワッグ、壁飾りを作る教室。時、11月24日水曜日、10時から12時。必要品、ハサミ、持ち帰り用の袋。定員、15人、抽選制。費用、3000円。申し込み締め切り日、11月7日日曜日。11月の教室に関する申し込み問い合わせ。各申し込み締め切り日までに必着で、はがきか電話、ファックス、メールで、住所、氏名、振り仮名、日中連絡のつく電話番号、受講したい教室名、時間を明らかにして、花のまちづくりセンターフローラム、11月の教室係。街のアルバム、42ページ。8月18日水曜日、体感しながら歴史を学習、生駒ふるさとミュージアム。子どもたちが学芸員の仕事を体験し、楽しみながら歴史を学べるイベントを開きました。地獄絵図をクイズで学んだり、画仙師に古代瓦の拓本を取り、文様の名称などを学んだりした子どもたち。久米俊也さんは、拓本を体験した後、難しかったけど筆で紙を濡らすのがうまくできた、と話していました。8月18日水曜日、医療従事者へ感謝の気持ちを込めて、市内各医療機関、新型コロナウイルス感染症対応で感染リスクを背負いながらも、最前線で働く皆さんへ感謝の気持ちと引き続き尽力してもらうことへのお願いを込め、一人1万円の給付金とサンクスカードを渡しました。白庭病院の平林美智子理事長は、今後はワクチンの接種も加速させていきたいと話していました。8月19日木曜日、みんなの笑顔が集まる駄菓子屋さん、魔法の駄菓子屋チロル堂。生駒駅近くにできた魔法の駄菓子屋チロル堂。駄菓子の販売だけでなく、飲食スペースや子どもたちが勉強できる空間もあり、誰もが立ち寄れる地域の居場所として運営されています。大人が商品を購入すると子供への寄付になる仕組みもあり、様々なワクワクが生まれる場所になっています。8月27日金曜日、3年後のオリンピックでのさらなる飛躍を誓って、市役所、東京2020オリンピックアーチェリー代表の古川隆治さん、山内あずささんが結果報告に市役所を訪れました。本市にある練習場でトレーニングに励む二人。大会中はもちろん前後の裏話なども明かしてくれました。次のパリ五輪での目標は金メダル獲得とメダル獲得。二選手の今後の活躍に期待です。9月1日水曜日、コロナ禍でも学びを、オンライン授業スタート。生駒南第二小学校。コロナ禍の状況を考慮し、9月から市内小中学校の午後の授業をオンラインで行いました。最初は出欠や音声が出るかを確認、授業中には先生からの質問に元気に答える姿が見られました。初めての試みでしたが、 映る範囲や授業スライド、声を出す場面を作るなど、工夫が光った授業でした。9月7日火曜日、1ヶ月間工夫を重ね、書いた作品が入賞。奈良県文化会館、奈良市上王子町。県内在住の高齢者の皆さんが、洋画や書など6部門で作品を出品する第50回シニア検定が開かれました。本市からは7人が出品し、うまみ丘陵公園の菖蒲園の様子を書いた中川よしみさんが日本画部門で佳作を受賞。中川さんは菖蒲を密に描くことに初挑戦した作品だったので、受賞には驚きました。と、笑顔で話していました。